皆さんこんにちは。アセンションウィズアンへようこそ。番組ホストの前田恵理子です。この番組では気づく、整える、深くつながるをコンセプトに、経時上学の新しいアイディアや周波数を高めるための食生活やアクティビティなど、私たちの成長と本質的な飛躍をサポートする話題をお届けしています。もし私たちが現実と呼んでいるこの世界が実は成功に設計された仮想現実のシミュレーションゲームだったとしたら、この番組ではそのゲームのルールや仕組みを少しずつ解き明かしながら意識を広げていくためのヒントをお届けしています。今日のトークテーマはズバリスピリチュアルについて。スピリチュアルって言葉を聞いただけでなんとなくアレルギーが出るって人もいるかもしれませんが、今日は改めてスピリチュアルとは何ぞやという話と、私が取り組んでいる脱スピリチュアル難民の救済とはどういう意味かという点をお話ししたいなと思います。スピリチュアルが好きな人はもちろん、スピリチュアルってうさんくさい、なんか怪しいと思っている方にもぜひ聞いていただきたいお話です。今日も15分ほど私のお話にお付き合いいただけると嬉しいです。聞き終えた頃には今まで見えなかった視点から物事が見えるようになるかもしれません。では早速本編をスタートしましょう。まずはじめに、なぜ今回このテーマを話そうかと思ったかっていうと、私は長年スピリチュアルの沼にハマっていて、自分なりの答えを探し続けてかなり迷走してたんですよね。まあ、いわゆるスピリチュアル難民っていうやつです。そんな私が現在は脱スピリチュアルコーチという活動をしています。ちょっと皮肉な話ですよね。でもこれって沼にハマって散々いろんなスピリチュアルの世界に足を突っ込んだからこそたどり着けた境地かなとも思うんですよね。だからどうして多くの人がスピリチュアルの沼にはまるのかっていうのもすごくわかるし、どれだけスピリチュアルの教えを実践しても心が満たされない、現実が思うようにならない、そんな風に葛藤を抱えるのかっていうのもよく理解できるんです。実際昔の私もそうだったし、だからこそ幸せになるための正解を求めて、さらにスピリチュアルを追い求めてしまうっていう悪循環にはまって抜け出せないっていう仕組みもわかるんですよね。でも散々瞑想して気づいたんだけど、結局そこには正解ってなかったんですよね。ちょっと正解っぽいものはあるんだけど、結局は自分にとっての正解ではない。そのことに気づいてから、どうして心が満たされないのか、どうして現実が変わらないのか、その原因に気づくことがやっとできたんです。その経験があって今は脱スピリチュアルっていうコンセプトでいろいろなコンテンツを発信しているんですけども、この脱スピリチュアルってワードがもしかすると少し誤解というか認識のズレを生み出しているかもしれないって思ったので、改めて世の中のスピリチュアルに対する認識と私の認識の違いっていうのを明確にすることで、私にとってのスピリチュアルや脱スピリチュアルっていうものが一体どんなことを意味しているのか、きちんとお伝えできたらいいなと思って今回これをトークテーマに選びました。で、なんで私がスピリチュアルに対する世間の認識と自分の認識の間にズレがあるのかなって感じたかっていうと、よく SNS とかでスピリチュアル系の投稿に対して、まあバカにしたりとかうさんくさいとか揶揄してちょっとアレルギー反応を示しているコメントとかを目にすることがあったんですよね。でもこの人たちが拒絶反応を示しているのって本来のスピリチュアルの思想とかではなくて、世の中に広まっているスピリチュアルビジネスとしての概念なんじゃないかなって感じたんですよね。でもなんでそれだけ多くの人がスピリチュアルにうさんくささを感じるのか。まずネットとかでスピリチュアルで検索してみると、だいたいパッとこう出てくるのが、宇宙にオーダーして願いを叶える、アファメーションで現実創造、波動を高めて引き寄せる、ライトワーカーの使命に目覚める、アセンション次元上昇への準備。だいたいこんな感じのキャッチコピーで溢れてます。で、これらに共通してるのっていうのが何かなって見ていくと、だいたい共通して言えるのが、簡単に特別な方法で問題解決を謳っている、外側の力、例えば宇宙とかエネルギーとか何か特別な存在に依存する構造がある、あなたは特別な存在というメッセージがある、商業的な要素が強い、 まあ、高額商品とかね、なんかグッズ販売とか、そういったものにつながってるんですけど、で、あとは科学的な根拠よりも感覚的、神秘的なアプローチが多い。要するに、簡単に特別な方法で努力しなくても問題がパッと解決できるっていう感じの構造が多いんですよね。そしてその多くが商業的な要素と結びついているんです。なのである意味依存ビジネスの典型的な形なんじゃないかなとも思うんですよね。だって冷静に考えてみれば何もせずに問題が解決するって不自然じゃないですか？しかも他力本願や誰かのせいっていう考え方で自分が望む現実を作れるわけってないんですよね。人生の深刻な悩みがセミナーやヒーリングを受けただけで解決するんであればきっと誰も苦労していないだろうし、もし本当に解決するんであればそもそもこんなにスピリチュアルコンテンツが世の中に溢れてないんじゃないかなとも思うんですよ。それにもし何の努力も成長もなくて問題が自動で解決されるとしたら、私たちがこの世界にいる意味って何なのかなとも思うんですよね。だから世の中の人がそうしたスピリチュアルビジネスに対してなんかおかしいな、うさんくさいなって感じるのはとっても健全な反応だと私は思います。でもそれってあくまで今の世の中に溢れているコンテンツやビジネスモデルがスピリチュアルの本質からずれていることに対してであって、スピリチュアルであることイコールうさんくさい、怪しいっていう意味ではないはずなんですよね。その部分の違いを理解するには、まず本来のスピリチュアルが何を意味するのかっていうことを理解する必要があると思います。スピリチュアルという言葉はもともとはラテン語のスピリタスから来ていて、スピリタスには霊、魂、息という意味があります。なのでスピリチュアルっていうのは本来は魂あるものは全て霊的存在であるっていう意味だと私は思っています。つまり私たち人間を含む全ての息するもの、魂を持つ存在は例外なく生まれながらにしてスピリチュアルな存在であるということですよね。これって実はとても当たり前のことを言ってるんです。私たちには感情がある、美しいものに心を動かされる、大切な人を思いやる気持ちがある、正義感もあるし創造性もある、直感もある。これらはすべて数値や物質だけでは説明しきれない、目には見えない、いわゆる魂の領域と言えると思うんですけど、言い換えると人を人たらしめている本質そのものなんだと思います。つまり本来のスピリチュアルっていうのは神秘体験や特別な能力、怪しい修行や高額なセミナーなんてものは全く関係なくて、私たちという尊い魂、その存在そのものを指す言葉なんですよね。だから本来はスピリチュアルな生き方って言っても、別に引き寄せやアファメーションを実践したりとかヨガをしたりヒーリングをしたりするっていうことじゃなくて、私たちがその尊い存在として魂の本質に沿った生き方を実践していく、その生き方を目指すっていうことなんだと思っています。だけど最近は残念なことに、その本当の意味合いが商業的に作り上げられたイメージで曲げられてしまっています。結果的にスピリチュアルを愛する人も嫌悪する人もどちらも本質からずれた解釈をしてしまっているような気がするんですよね。そしてそのズレがさらに迷える子羊を生み続けている。特にそうした弊害で生まれたセミナーやセッションを次から次へとさまよい渡り歩くスピリチュアル難民にとって本当に必要なのは、世の中に溢れているねじ曲げられたスピリチュアルの商品に惑わされないこと、そしてスピリチュアルという言葉の本質を理解して再認識することなんだと思います。簡単に特別な方法で努力しなくても問題が解決できるという幻想を追いかけるんじゃなくて、私たち自身が霊的な存在であるという事実に気づくこと、それができたら耳障りのいい幻想に惑わされることなく、自らの力で問題を解決し、人生を切り開いていけるはずなんです。私自身がその道を通ってきたからこそ余計にそう感じてしまうんです。そうした自分自身の経緯もあって、私がたどり着いたのは脱スピリチュアルというあり方です。これは単にスピリチュアルそのものを全て否定するっていう意味ではなくて、現在の歪んだスピリチュアルの解釈や依存ビジネスから脱却して、本来の意味でのスピリチュアルに戻ろうっていうことです。具体的にはどういうことかというと、まずこの世界の仕組みを理解する。 その上で他力本願、他責思考ではない自力本願、自責思考へマインドセットをシフト。誰かが作り上げた特別な存在や力に依存したり、選択権を委ねるのではなく、自分自身の感覚、直感といった自分自身の能力や力を拠り所にして、自らの行動によって現実を切り開いていく。感情で動くのではなくて、ロジカルに物事を見れる判断力を養う。つまり、脱スピリチュアルとは、依存や幻想から距離をとって、自分の力で現実を生きるスピリチュアルへと戻る選択をするっていうことなんです。例えば私のセッションでもよくある話なんですけど、どうして自分はいつも同じパターンを繰り返すのかって相談される方がいます。従来のスピリチュアルなアプローチだと、前世のカルマがとか魂の課題がっていう話になりがちなんですけど、私のセッションやコーチングでは、まずどんな時にどんな感情が湧いてどんな行動をとってしまうのかっていうところを詳しくヒアリングします。すると必ずその背景には原因があって、その人が気づいていない思考の癖やパターンが潜んでいます。次にその癖やパターンがその人の人生にとってどういった意味や役割を持つのかっていう部分をこの世界の仕組みと照らし合わせて読み解いていきます。こうして得られる理解や気づきっていうのはカルマや魂の課題っていうスピリチュアルな枠組みから得るものとは全く違った視点になります。もう一つ例を挙げると、例えば人間関係がうまくいかないっていう相談の場合は従来のスピリチュアルの世界だと、エネルギーの相性が悪いとか波動が合わない、あるいは前世からの影響でなんていう解釈で片付けられることがよくあります。そう言われるとみんなも、だったら仕方がないって納得できてしまう。だけどよくよく考えてみると、そうした解釈って自分は悪くない、問題は外側にあるって思わせる便利なフレーズでもあるんですよね。そうやって耳障りのいい言葉で自分を納得させることで、本当の原因からはどんどん遠ざかってしまう。でもじっくり話を聞いてみると、こんなパターンが見えてくることがあります。自分の意見を言うのが怖くてつい相手に合わせてしまう。でもその裏で不満が溜まって結果的に関係がこじれてしまう。そんな思い癖や無意識のパターンこそが問題の本当の原因になっていることって実は案外多いんです。私が発信しているコンテンツはこの世界が仮想現実だったとしたらという仮説に基づいているので、一見すると空想科学やその他のスピリチュアルのコンテンツと同じようなものだと受け止められているのかなと思うんですけど、ただこの仮想現実っていう仮説も何もファンタジーや SF のレベルの話ではなくて、アカデミックな分野で真剣に議論されて研究されているテーマなんですよね。あのイーロン・マスクも2016年に開かれたカンファレンスの場で、私たちがシミュレーションの中で生きていると思いますか?という質問に対して、私たちがベースリアリティ、つまり唯一の現実に生きている可能性は10億分の1の確率だって発言していて、オーディエンスを驚かせたなんていうエピソードもあるんです。専門家によれば、研究を重ねれば重ねるほどシミュレーションであることで説明がつくことも多く、逆にシミュレーションでない方が不自然だという結論に至っている部分もあるようです。そうした背景を踏まえると、私のアプローチもよくあるスピリチュアルのふわふわしたファンタジーや SF の世界観っていうよりも、哲学的な要素もありつつも、もっと科学的で構造的なものだと捉えています。つまりスピリチュアルという本来の感性は大切にしながら、現実的に構造を理解する視点を失わず、感覚と理論、直感と分析、両方を使って人生を歩んでいく、そのためのヒントをお届けしているっていう感じでしょうか。でもこれって実は多くのいわゆる現実主義的なスピリチュアルが苦手ってタイプの人が求めていることだったりするんじゃないかなとも思うんです。スピリチュアルを否定するのではなく、スピリチュアルでありながら地に足をつけた方法で現実的にこの世界を生きる、それが本当のスピリチュアルであって、私たち人間の本来あるべき姿なのかなと思います。最後に、スピリチュアルという言葉に抵抗がある方へお伝えしたいメッセージは、もしあなたがスピリチュアルという言葉に抵抗があるのであれば、それはいわゆるねじ曲げられたスピリチュアルに対してあなたのセンサーが正常に反応して違和感を感じているんだと思います。そしてその感覚は決して間違っていないとも思います。現在の歪んだスピリチュアル業界に対するとても健全で正しい反応だと私は思います。私も今流行りのスピリチュアルにはやっぱり違和感しかありませんしね。ただ私たちがそうしたスピリチュアルに違和感を感じていたり抵抗があったとしても、 私たちは誰もが尊い霊的な存在であるっていうことは否定できない事実だとも思うんです。美しい景色を見て心が動くこと、大切な人を思いやる気持ち、なんか違うって感じる直感、何かを作り出したくなる衝動、これらはすべて私たちが人として生まれながらに持っている魂の自然な資質なのだと思います。スピリチュアルという言葉に抵抗があるなら無理に使わなくてもいいんです。だけど私たちは霊的な存在である、その認識だけは心の片隅にそっと置いておいてほしいなと思います。でもそれすら受け入れたくないってなっちゃうと、それって自分という存在、人間としての存在価値そのものを否定することになっちゃうので、もうそこだけは諦めてさらっと受け入れちゃいましょう。もうどうしても無理って言っても、もうそこは受け入れてください。スピリチュアルであることを受け入れるのは、私たちが私たちであることを認めること、ただそれだけのことなんです。だから必死に否定したり難しく考えないで、さらっと受け入れるくらいでちょうどいいんです。別に怪しい思想や開運グッズを信じなきゃいけないってわけじゃないんです。自分を肯定しつつ現実的な視点も忘れずに生きていく、それが本当の意味での豊かさにつながるんじゃないかなと私は思います。ここまでお聞きくださってありがとうございました。今回の配信を聞き終えて、スピリチュアルに対するイメージは少しでも変わったでしょうか。アレルギーのような抵抗感を感じていた方も、少しでもその感覚が和らいでいたら嬉しいです。今日の配信が改めて自分にとってのスピリチュアルってなんだろう、そんなことを考えるきっかけになっていたらいいなと思います。この番組が面白い、あるいはどこか響くものがあったという方は、フォローやシェアで応援していただけるととても嬉しいです。またご感想やご質問はコメントやレターからぜひお寄せください。皆さんの声がこの番組を育てていく大切なエネルギーになります。このポッドキャストで扱っているテーマは、本質的な探求への入り口としてお届けしています。コーチングセッションやノートのメンバーシップでは、私たちが本質へ帰るための問いや視点をより深く丁寧に掘り下げてご提供しています。ポッドキャストをはじめ、その他のプラットフォームでも日々の気づきや本質に帰るための小さなヒントを少しずつシェアしていますので、ご興味のある方は概要欄のリンクからぜひ覗いてみてくださいね。本日も最後までお聞きくださってありがとうございました。あなたのアセンションの道がより自由でよりクリアなものになりますように。それではまた次回の配信でお会いしましょう。バイバイ。